お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日お話を聞く船下千佳子さん、ベンジャミン・フラットさんは、能登イタリアンの宿、フラットのオーナーで、一般社団法人能登地震地域復興サポート、通称能登サポの代表です。ベンジャミンさんはシドニー出身のオーストラリア人、ワーキングホリデーでシドニーに来ていた千佳子さんに出会い、千佳子さんの故郷である石川県能登町に移住しました。二人は郷土料理をもとにした能登イタリアンの宿を開きました。能登に住んで28年、二人ともすっかり地元の顔となっています。今年1月1日に起きた能登半島大地震から半年以上が経ちました。初めて迎えるお盆が近づいています。二人に現地の様子をお話ししてもらいました。
1月1日に地震が起きましたよね。その時にお二人のお宿でもお客様いらしたんですか？
お客さんいました。ちょうど4
時10分ぐらい。
10分ぐらいで。
はい。
私、地の中でちょっと、仕込みしました。で、最初は、結構大きい、すごい早いの地震ありました。みんな、びっくりした。
はい。
でかい、脱きましたね。
地震2つが重なって起きることで、すごく倍増されちゃって、はい、だから1個目の最初の揺れ、結構大きな揺れだったんですけど、はい、それもまあ大きくてびっくりして、
はい、
わーって言ってたら、まあ一回止まったんですよね。その次の大きな揺れっていうのが、なんか二つ地震が一緒に起きたんで、揺れが本当に波みたいに、
はい、
こう外に逃げて駐車場、アスファルトの駐車場にいたんですけど、
はい、
この駐車場がなんかうねるぐらい。
こう車全部、電気ポール全部ぬ、全部木山全部
なんかぐじゃぐじゃ揺れたんだよね。それがすごい怖くて。
幸い、二人の宿に関しては、倒壊した建物には宿泊客がおらず、メインとなる建物は小規模損壊で済みました。しかし、宿の前の崖が崖崩れを起こしました。1ヶ月で500回の余震の中、自主避難をし、車中泊をしたそうです。
大なり小なり、皆さん、どこも壊れませんでしたっていう人はまずいない。なんか今もでもブルーシートのうちたくさんあって。
避難されてるお宅ってまだあるんですか？地域で。
能登町は、
はい。
多分少ないですけど、
はい。
鈴とか輪島はまだ避難されてる方いっぱいいます。
あ、そうですよね。
隣の町は、宇川は、60軒はもうダメです。
全壊しちゃってね。でもそこの人は、まあ、仮設住宅に入れてる。
そうですね。
うん、だけど、まあ、避難所生活の人もまだいらっしゃるし、うん、
はい。
水がまだ出てない、宅内漏水で、
はい。
水が出てないところも実はたくさんあるんですよ。その、行政の発表だと、
はい。
もう、水道管に水が通ったっていうところの 100% 通水しましたって宣言してる自治体はいっぱいあるんだけど、実はその、宅内漏水してて、要するに水道をひねると他も漏水しちゃうから水が出せない、あるいは下水道が直ってないから水が使えないっていうお家がまだまだたくさんあって、
ええ、
8歳からもう今はもう8ヶ月なんで、
はい、
8ヶ月目に入ったんで、
はい、
それで水がない生活っていうのはちょっとね信じられないですね。
電気とかはもう大丈夫なんですか？エアコンが使えるとか。
電気は、私たちは結構早かったよね。うん、最初の週。
はい。
4日か5日で電気は、私たちはついて。
はい。
ただ、水は私たち早い方でしたけど、
ええ、
1月の後半でしたね、水が出たのは。
でも1ヶ月かかったってことですよね。
そうです。でもそれで多分、能登町で一番早い。能登はもともとこう、水道とかができるまでは溜め池があったり、
はい、
山水。湧き水があったりした地域なので、
はい、
まあ、そういうところでね、皆さん水を汲みに行ったり、
はい、
でもそれでも不便ですけどね。
復興に向けた動きというのはいつ頃どのようなものだったんでしょうか？
半壊以上じゃないと仮設住宅に入れなくて、
ええ、
でそもそも避難所にいる人たちは半壊以上で仮設住宅に入れない人が今避難所にいるんですね。避難所にいない 半壊以下の方でも、
はい、
お家が破損している方ってたくさんいらっしゃるので、そういう方は、行政のサポートもなく、
ああ
自分の破損した家の中で暮らしてるっていう人がいるし、家の中で住めないっていう人は車の中で寝泊まりしてる人もいますし。
未だにですか？そうすると。
未だにです。だから、ちょっとまだ復興っていう言葉は早いぐらい、まだ復旧のさ中みたいな感じですかね。
あ、そうなんですね。
仮設住宅も完全にはできてないし、能登半島のことで言うと、まあ、能登町は比較的被害がそこまで多くなかったけど、まだ、避難所にも人いらっしゃるんで。
ええー。
輪島とか鈴はもっともっと大変だと思います。公費解体で、家の撤去が始まったのが本当に1、2ヶ月前なんですよ。だからまだその倒壊した家屋が至るところにあって、多分、皆さんボランティアに来られる人はもう半年経ったから、多分、もう、だいぶ道も良くなって、家ももう、ね、だいぶ、っていうことを多分想定されてボランティアに来られると思うんですけども、来られてびっくりしてますもんね。なんでこんなにまだ瓦礫の山のままなんですかっていう。なんで家が斜めになったままこれ、公費解体されてないんですかとか、もう、なんでボランティアの人がいないんですかとか、すごく聞かれますね。
多分知らないからなんですね。
うん、知らない。
そう。でも最初は結構ボランティーグループ聞きます。エマージェンシーボランティーの人結構いっぱいありますね。はい、結構、ね、いろいろ作りますけど、本当になんていうか、エマージェンシー場所とこの感じはすごいよりいっぱいありましたけど、みんな自分の家で住んでますの人は何でもないですね。本当に結構難しいですね。
だから最初は、そのみんな物がない状態だったじゃないですか。
ええー、そうですね。
そこでその NPO の方たちが入ってきて、物資とか、まあ自衛隊さんとか、
はい。
物資が徐々に入ってきても、やっぱりその避難所にそういう物資って届くので、
はい。
で、私たちの周りは、もう9割方自主避難だったんですよ。みんな家の中で、まあ若干壊れた家の中でみんなそれぞれ避難をしてる。倉庫の中にいたり、車庫の中で、いる人もいたり。
はい。
なんで、その人たちには全く物資が行ってなかったんですよ。なので、私たちは、その私たちに直接来る物資、その知り合いの知り合い
が来
てくれる。物資を、その、家の周りから始めて、
ええ、
だから自主避難してる人たちに物資を配ってました。
現時点、必要としている支援とは何でしょうか？
なんかね、
はい、
その、格差がありすぎて、その、家の状況とか地域の状況で、例えば能登町でも、
はい、
私たちのところは、その自主避難できてたぐらいなんで、家で、壊れてても家で避難できたエリアもあれば、
はい、
もう本当にお家ごと津波とか、
はい、
まあ、火災とかで焼けちゃったり、
全
壊になったり、エリアもあるので、違いにこれがあればいいですねっていうものは、難しくて、
はい、
やっぱりその状況に即したもの、
はい。
がいるかな、ですよね。で、まあ、やらしい言い方だけど、
はい。
お金で支援していただくのが多分皆さん本当は一番助かる。
はい。
それもこの、全くこう、どこに行くかわからないようなお金じゃなくて、もし知り合いの方がいらしたら、
はい。
その知り合いの方に、まあ、物資をはっきり言ってくれる人はいいけども、何がいるかわからないっていう人にはやっぱりお金で支援していただけるのが、
はい。
本当は一番助かる。
一般社団法人であるお二人の視点では、このような支援を行えたらという夢があるそうです。
例えば、町が壊れちゃってて、例えば、そのおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんに会いに来るにも、もう止めるところもないんですよ。
はい。
だから会いに来ても、手伝いに来ても寝るところもない。だからそういう人たちのための、こう、簡易的な、なんだろう、宿泊所みたいなのを作ろうと思ってて、それこそコンテナハウスみたいなものでも、
は
い、
まあ、
キャンピングカーとかいいんだけど、なんか、地元の人を助けに、その家族が帰ってこれるような、
はい、
システムをまず作りたいなと思ってて、親戚が訪ねて来られるような、ね、なんか場所を作ってあげられればいいなと思うけど、
都市部とは違う復旧サポートの難しさもあると二人は話します。
そうでもね、やっぱり最初に知事がもう来ないでくださいって言ったんですよ。
そうなんですよね。
そう、だからそれでやっぱりもう皆さん 行ったら迷惑なんじゃないかとか、行っちゃいけないんじゃないかとか、最初の頃にボランティアに来た人はすごくみんなに非難されたって言ってて、だからね、状況と、その、まあ、噛み合ってないかな、今の現状が。で、知事も一生懸命今来てください、来てくださいって言ってるんだけど、やっぱり最初のその来ないでっていうのがパワフルすぎて、なかなか皆さん、能登には行ったら迷惑な、なんじゃないかって、日本人はやっぱりちょっと遠慮しちゃう。
あ、そうなんですね。
迷惑だったらダメだからって思っちゃうんですよね。
能登の人は本当にあの、違うの人話しますわ。ちょっとあんまり話しませんですね。だから私の位置は壊れて、なんかでプライド強いと、あの、もうわからんで、あの、あんまり話しません。だから、あの、二人で、あの、ちょっとマウスエー作りました。この一ヶ月一回ぐらいで、みんな町の人はちょっと、あの、マウス行きますで、美味しいよりなんとか食べますと、話、一緒に話しますで、あ、どうですか自分のうちは、なんとか、で、普通の町の人一緒に話します。簡単でしょ、
うん、
本当に違う人を話しますは、全然と話しません。で、結構は、なんていうか、あの、エイドの人はありますの。あの、ボランティアの会社いっぱいありますけど、ボランティアの会社みんなは、あの、本当に、あの、ノートの人は、全然、これ、あの、救ってください、これ直してくださいと、あんまり言ってない、言ってないでしょ。
ああ。
だから本当に大変でしょ。本当にあの、だから、あの、あの、自分の会社作りました。
うん、
で、ノートフェイス見ますは、みんなすごい、あの、話します。
地元の人にはね、みんな困りごととか言ってくれるから、うんうん、団体のボランティアさんというのはちょっと難しいですね。やっぱり社協さん通したり、うちみたいになんかこう、社団とかだと、今の状況、
はい。
あの、こういうことをやってあげたら今はいいんじゃないかなっていう状況がある程度把握できると思うんですけど、うん、団体でポって入るのは結構個人でのボランティアは難しいと。だから、あとはまあ、ねえ、こんな時にあれだけど、やっぱり犯罪とかもあって、
ああ
窃盗とか。だから、単体で入るとちょっと怪しまれることも。こういう田舎のエリアのところは、まあ、NPO さんもそうなんですけど、
うん、
結構その NPO さん自体ももう信用できる人しか入れてないっていう、あの、誰でもかんでも募集して入っていいエリアと、
うん、
例えば、首都圏から意外と近くてアクセスも良くてパッと来れるようなところと、うん、やっぱりこの田舎で、おじいちゃんおばあちゃんが多くてっていうところとは、やっぱりちょっと事情が違うから、うん、
はい。
ちょっと気をつけてるね。
うん、
その NPO の人たちも気をつけてる。
石川県の都庁、能登イタリアンの宿フラットのオーナー、そして一般社団法人能登地震地域復興サポート代表、船下千佳子さん、ベンジャミン・フラットさんにお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。